ャベンジャーズ。
こんばんは、シャベンジャーズ今週も始まりました。 お相手は武蔵野市民飯塚正史と
フリーアナウンサーでアニメ研究家の中倉隆道です。
今週もよろしくお願いいたします。
兵庫県の大井さん、
大井さんいつもありがとうございます。
ありがとうございます。今年ももう締めとなるので、
確かに
お気に入りの作品などを、列挙しましたと。
あ、大井さん自己自身のね、
アニメでは最弱テーマはゴミ拾いの旅を始めました、ダンジョンの中の人、勇気爆発バーンブレイバーン、夜のクラゲは泳げないラーメン、はいはいはい、赤猫、ということで、少ない ね、 ね、まあ、年間の作品数だいぶ増えてきた中で、でも ね大井さんも今年は
本ぐらい
アニメ不作でしたってね。大井さんにはちょっとね あんまり引っかからないものがね多かったのかもしれない。でも、これね確かに大井さんのリストの中に入ってる作品、大好きな作品いっぱいあって、夜のクラゲは泳げない、もうこの番組でも紹介した
オリジナルアニメーションね、
そう渋谷で、ね、舞台になってるの、あれの、作品のレビューも、東京都道路開発事業団的なな
んかおっしゃってましたね、
フリーペーパーで毎回執筆をしてんだけど、その連載でもねご紹介をした作品ということで、
確かにオリジナルアニメの中ではかなり出来が良かったと思います。散々に栄養を飲まされてきたからね、オリジナルには
そうね、この夜クラゲではね本当美しい映像と、ね、
最後まで僕も見ました。
本当なんか続編みたいなっていう感じもする作品でございました。映画もね書いてくれました。
あ、映画もありがとうございます。
邦画、
はい、
カラオケ行こう。
あ、これは本当面白かったね、綾野剛さん主演。
ある閉ざされた雪の山荘で、
あ、これ僕ね見てないですね。
見てない、
はい、
90歳何がめでたい。
あ、
私の大好きなね草部もう先生の
さすがですねこれはね。
でラストマイル、
はいはいはい、あの物流会社のことを描いた作品ですね。
そして洋画一本書いていただきました、レッドワン。
あ、これドウェイン・ジョンソン先輩のやつね、今やってる
先輩のやつ見た？
まだ僕見てないんですよ。今ちょっと前に始まったんですよね、サンタさんが誘拐されたっていうやつ。
サンタさんが誘拐されちゃうの？
そうそうそう、だからね僕まだ見てないんですけど見ます見ます。面白かったんだ、
ね、アニメ映画でもね、劇場版の配給だったりとか、劇場版オーバーロードね、番組でもご紹介をねした西洋国編などもね、はい、上げていただきまして、
大井さん幅広いっすな。
大井さん本当なんかさ、この番組に、寄り添ってくるよ、ね、
ぴったり、ぴったり入ってますね、
アニメと映画両方ね。
いえいえ、もうありがたい。
それでさ、小僧がさ、はい、あ、小僧って言っちゃったマジャジがさ、はい、時折募集する、いらないやつ、そういうの全部いらないっていう、そこもさ、
そうね、
い
らないというか応募はしてこないよね、大井さんはね
そうそう、エピソードはいるんだけど、
いやちゃんと番組を楽しんでくれて、ありがたいですね。
本当にもうね、もう職人、
ありがたい、大井さん、ありがとうございます、ね、
いつか大井さんにちょっとさ、電話つないでさ、聞いてみたくない？
あ、もしそういうの可能であればね
拒否される可能性高いけどね、
いやもう
あけこですとか言ってね
そうよやっぱもうラジオをちゃんと一人で楽しんで聞いていたいタイプかもしれないし、
でもほら一緒にさやっぱ参加してもらいたいじゃない、
まあまあまあまあ、ね、
大井さんじゃあ本気で、オファーしたら出てくれるかどうか、まあ、もし番組を聞いていたら
そうね、ご紹介はしませんのでね、それを、NG とかでもね、
でもね NG もご紹介してほしいという時は
OK で
書いておいてくださいね皆さんもねぜひね番組の感想とか最近見た映画アニメなどありましたらメッセージお寄せください。しゃべアットマークむさしの -fm.com shab アットマークむさしの -fm.com までお待ちしております。
ということでシャベンジャーズ八番ジャーズ、
シャベンジャーズ
アニマニア、アニメ研究家の中倉隆道が2024秋アニメから一作品を紹介したいと思います、
はい、
さあもういろいろね、作品佳境に入っておりますけれども、その中でもまあちょっとね今期エッジの効いた作品ということで、
おう、
来世は他人がいいという、この来世は他人がいいという作品は小西飛鳥さんによる漫画原作のアニメでございます。もともとはそのピクシブで発表していた作品が元となっていて、その後アフタヌーンにて2017年から連載されて、今ねちょっと、 連載お休み中になっているんですけれども、で次に来る漫画大賞2018でコミックス部門の第1位で、2023年の10月、ちょうどね1年前の時点での累計発行部数は、まあ、280万部を突破したと。
なるほど。
いうことになっていまして、まあ、元々はそういうねあのコミックスなんですけれども、それのメディアミックスとして、この秋アニメで登場したというものになります。来世は他人がいいってさ、じゃあこのタイトルからしてどんな作品だと思いますか。
もうそのタイトルだけ聞くと、まあ、かなり傲慢ですね。
というのは、
だって人に生まれ変われるって思ってることでしょすでに
そういう、え、何、発想がダメだって言いたいの。
いや、ちょっと僕からしてみると、おこがましいなというか。
じゃあ発想的に、
だって、虫かもしれないし動物かもしれないし、
え、そういう話。いや、でもなんかそういうさ、宗教チックな思考じゃなくて
違うの。別に宗教でもなんでもないんだけど、
普通にさ、イケメンのあの人に生まれ変わりたかったな、可愛いあの人に生まれ変わりたかったなっていう、ペライ話ですよ。
いや、ちょっとそのタイトルだけ聞くとそれ感じ取れなかったな相当今の自分がイケてて、まあ、来世もまあ人いけちゃうねみたいな感じに僕には聞こえました、ね、タイトルだけだとね。
もうあなた俗物ですねさあ物語いきましょう。
俗物ってなんす
極道の家に生まれたソメイヨシノは祖父に婚約者を決められてしまう。相手は三山桐島という祖父の知り合いの孫で、婚約を機に主人公の吉野は大阪から東京へ引っ越す。はじめは愛想よく吉野に接するその男の子の桐島だったが、すぐに吉野を普通の女だと思い飽きて本性を表す。
あの、ソメイヨシノさんが女性ね。
女性
で、その桐島さんが男性、
ね、桐島、三山桐島が男性です。
男性、はい、
はい、でその吉野を普通の女だと思って飽きてしまった桐島は、なんと吉野に体を売るように言われ、そして学校ではいじめを受け、大阪に帰りたくなった吉野に、
そもそも
高校生、高校生、
高校生に体を売れって言ってるの
そうそうそう、
大丈夫なんですかこれ、あのアニメで。
いや、だからさ、聞いた、極道の家に生まれた2人なのよ
2人とも極道なの。
2人とも極道なの。そうそうそう。で、大阪に帰りたくなったその吉野ね、いじめられたりとかね、その桐島、あの婚約者って勝手に決められて、桐島にはあの体を売れとかね、言われてしまって大阪に帰りたくなったんだけど、おじいちゃんが1年かけて自分に惚れさせて容赦なく捨てて帰ってこいとアドバイスをする。周りにいる男がクズばかりだと考えた主人公の吉野は行動を起こす決意をし、吉野は片方の腎臓を400万円で売り、桐島とクラスメイトに単価を切った。すると桐島に惚れられて告白と求婚をされる。
もうなんか話だけ聞いてると、なんかはちゃめちゃストーリーだよね、
いや、だからそうよ、極道とラブコメっていう、まあだからこのなかなかこうハードなものとさ、こうなんか人情のところと愛情、
人情ありました今のストーリー
いやいや、人情があんのよ。で愛情、
愛情もあった、
愛情はラブストーリーの方のね、っていう組み合わせっていうのが斬新な作品で、まあ、なかなかこういう今のアニメーションとか、こう時代で極道が主人公でっていうのって、まあまあ、作品がやっぱうちらが子どもの時よりもヤクザとかってやっぱ少なくなってるよね、題材的に。でまあこれはそのラブコメタッチになっているところとかが、まあ割とライトな感覚になって、もちろんそのコミックスでも人気になって、で今回のアニメでも、まあ好き嫌いは測れるけれども人気作品の上位に入っているというものでございます。まあ、今回のこのポイントなんだけれども、
はい、
まあ、その極道っていうと、やっぱその過激な描写で、その暴力的なシーンも影だったりとかさ、血のシーン、飛び散るシーンだけで終えることではなく、顔を本当に骨が折れるほどフルボッコにする。
超怖いじゃん、だから怖いよ
いや大丈夫よ、いや君がやられてんじゃないんだから
怖い、投影しちゃう、やられてる側に自分を、
やられたこと過去があんのかい
怖い
だから、ね、そういう意味でもなんかこういう今の世の中に挑戦するような、もう原作を忠実に映像化したと、なのでかなり まあ、今のアニメ業界の風潮ではこういうバイオレンスな描写っていうのは少なくなってるから、うん、
確かにね、
そう珍しい。なんか昔はさ、そのアニメのビーバップとかもそうだしさ、うん、アニメとか映画の作品の中で暴力シーンってたくさんあって、もちろんそれはいけないものとして見ていたけれども、うんうん、あくまでそれをそのままやるってことはなかったじゃん。
そう、ね、
だけどなんかさ、
あくまで作品ないと、
そうそう、ね、だけどさ、真似しちゃダメだよとかいうクレジット入れなきゃいけないこの世の中。
そうよ、
真似なんかしないじゃんよって思う
けど、する人いっぱいいるじゃん。ニュースとか見ててもさ、怖いもん最近は物騒だからさ
大丈夫だよ。
うちもピピピピかつけたのよ、防犯ブザー怖いから。
どっちの実家、大豪邸の方、
ブブブブブ
ブ、吉祥寺町のやつの
知らないでしょどこか
あの地図で分かんないよ
プーンつけたもん怖いから。
いやそうね、うん、まあまあだからそういう意味ではこういう、まあ、そういう世界があるんだろうなっていうところで の、うん、あの世界観を知るっていう意味では面白い作品、あと挑戦的な作品だな
と。そうね、だちゃんとその作品として楽しめる方に見てほしいね、うん、参考にする方じゃなくてね。
そうそう、でね、映像もあの細かく描かれているっていうこともあるんだけど、漫画の原作の作画と同じ作画なのよ、うん、なんて言ったらいいんだろうな。あ、なるほど
ね、だからなんかタッチとかも、
そうそう、タッチとかもそうなので、なんかねジョジョっぽい感じの、
あ、そんないかつい絵なんですか。
そうそう、割とね、
全然なんかゆるい絵想像してました。
全然ゆるい絵じゃないのよ。でキャラクターもあの可愛い感じっていうよりは割と、うん、あの鋭い感じの絵のタッチだったり、人物の周りの影みたいなのが黒い太線みたいのであって、ちょっとね、まあ、絵のタッチはかなり好きな、あの好き嫌い分かれるかなと思うんだけれども、
でもなんか漫画大賞から考えると、うん、結構時間かかった印象がありますね、うん、アニメ化されるまで ね、
確かに
6年ぐらいですか
ぐらい経ってるから、だいたいね2年とか1年ぐらいで漫画大賞、最近はね、うん、早くアニメ化されるんですけども、ぜひねこちらね、あの私の大好きな石田明さんがその霧島役やってらっしゃる、高校生役、
あれマジルミエにも出てました、
出てた出てた、
あの敵の会社みたいな、
そう、うん、いやだからさ、もうさ御年50後半よ。
え、もうそんななんですか。
そう、
カオルくん
私あの割とガンダム系ですけど
ね、ガンダムシードねアスラン、アスランね、はい、
もうね、
あ、そうですか、
もうそうなの。
じゃあ結構もうベテラン
の、ね、もう大ベテランね。で大ベテランと割と若い方がコンビを組んでるんだけど、もうね本当になんか高校生っぽい、ただ
高校生やってるんです
ね、高校生で演技の幅がやっぱさすがだなと思いながら、あの大好きなね、声優さんの作品ということで、見ているので、ぜひ来世は他人がいいご覧いただければと思います。以上アニマニアでした。
キーマックス、今週もやってまいりました、皆様のための映画情報コーナー、キーマックスのコーナーでございます。
さあ今回は何という作品でしょうか。
トラップ。
トラップ、
はい、
というのは
何だと思います。
罠。
おー、いいですね。
いやまんまだよ。
いや、ほらサッカーとかにもあるじゃん、トラップとかさ。
あ、うん、罠
です。
はい、
まあ、その前にですね、
ちょっと待って、その前って何があ
る
の。
まあ、あの収録前回から、うんうん、まあ、2週間ぐらい空いてるんですけど、
うんうん、
まあ、映画を見てる中でね、個人的になかなかの事件がありまして、
う
ん、
何、どうした。
2つも。
何を。
1つ目はですね、
当ててあげようか。
お願いいたします、ビシッと言っちゃってください。
映画中、
うん、あ、いいですよ、いいですよ、そこまで。
映画中、
そこまでいいです。
携帯が鳴った
そんなのは鳴るってことは確かにあんまないけど、使う人とかいるもんね。
いるいる。
それはでももう事件ではないです、僕の中では。
分かった、映画中、
うん、
おもらし、
僕がね。
そう
それは本当に劇場の人とかにも謝んなきゃいけない、座ってたら、ね、
いや事件じゃん。
まあ、一つはその映画中、
はい、
まあ、動物界っていう映画だったんですけれども、うんうん、まあ、まあ内容はね面白かったんで調べていただきたいんですが、うんうん、ラスト15分ぐらいにお客さんが入ってきたの、
うん、
ポップコーンとジュース持ってね、うん、
ラスト15分、
ラスト15分って思うじゃない、僕も思ったの、
う
ん、だから劇場間違えたからすぐ出てくのかなと思ったら、うん、いるのよ最後まで
しかもさ、マジャジが、うん、見てる視界に入るってことはかなり前の方に座ってるってこと。
前の方が入ってきて、うん、まあ、真ん中ぐらいに座ったのかな、
うん、
でなんでだろうと思ってエンドロールが流れたんですよ、うん、残り15分だからね、うん、そしたらその人も出てって、何がしたかったのかなと思ったら 隣の劇場で僕が見てたのと同じ映画がやってたの。
はあ、なるほど。
つまりその人はその映画を見に来たのに、最後の15分を最初に見てしまった後に今から始まるその映画を見ることになってしまったっていう、これが一つ目の事件。これ初めて僕がずっと見てきた中で、
ね、オチを知った上で最初から。あ、まあでも結末を知ったがゆえに細かいディテールを追ってけるっていうのなんじゃない。
いや結構ショックだと思う。
まあショックはショックだよ。でもさ、うん、もうしょうがないじゃん、出てかないんだからその人。
いや、そうだ。
そういう判断したんじゃない。
初めての、結構そんな混んでなかったんですよ。うん、だから出てこうと思えば出てかったんだけど、だから序盤だと思ったんでしょうねその人は。
あとさ、そこの同じ席に人がいなかったからよかったよね。
うん、あそう
だ。だから同じ番号なわけじゃん。うん
う
ん、
でもそしたら。間違えたと思って逆に出てけたかもしれない。
そうそうそう、そっちだったらラッキーだったよね。そう、
これが一つ目の事件。
君じゃないんだ。
二つ目はですね、うん、新宿ピカデリーなんですけど、同じく、うんうん、大きいんですよシネコンでね、うん、スクリーンもいっぱいあって、うん、ついに貸し切りできました。
本当にさすが武蔵野の財閥の息子。
本当に、うん、多分150回はピカデリー行ってるんですよ僕、うん、映画見にね。やっぱり一人だけっていうのは一回もなかったわけ。ついに、うん、新宿バルト9は攻略済みだったんですけれども。
何、一人
一人で新宿ピカデリーも攻略。あとね、東宝シネマズっていうね強敵が残ってるんですよ。い
や、東宝シネマズゴジラのとこでしょ。
そうそうそうそうそう。
これ何の話。
え、2つの僕の映画事件の話。
映画事件、ね、
はい、
OK。
いよいよ本題、トラップでございます。
もうほぼそれが罠だよね。
ストーリーって言いましょう。娘のためにですね、今その彼女が一番夢中になっている歌手、うん、レディー・レイブンさんという歌手が、女性の方がいらっしゃるんですけれども、その出演するアリーナライブのチケットを手に入れたお父さんのクーパー、うん、想像以上の、まあ、アリーナ席のね前から30番、うん、40番ぐらいだったかな、うん、ところに席を取れたことがあって、うん、もう娘は大喜び、
うん、
ライブが幕を開けるともうファンたちの熱狂も、もうマックス、もうみんな大声で、もう応援して歌歌って踊って、そういうふうになっております、
うん。
もちろん娘も大興奮でございます。しかし、父親のクーパーさんはですね、なんか会場が気になっちゃってるんですよ。
何？
なんか、いつも以上に厳しい警備体制、
うん、
多くの防犯カメラもあって、武装した警察官たちもいる。
うん、
ここのライブ会場で一体何が起きてるのかっていうのがこのトラップという映画でございます。
何が起きてんの。
監督がですね、こちら皆さんお待ちかね、M ナイトシャマランでございます。
誰、田
中さんもご存知ね。
誰よ、
まあ、シックスセンスを撮った監督でございますね。
シックスセンス、
ね、このトラップ何がトラップでしょうか。
何が、急にクイズ。わかった、さっきのバルト9とかの話と延長戦でしょ。アリーナ席取れたのが実は取れてなかった。おお、鼻息で返事すんな。なんだよ。
実はですね、
何、
世間を騒がしている残虐な殺人犯がこのレディー・レイブンのライブに来ているという情報が入りました。
それで、
で今まで何件かね事件を起こしているんですが、かなりまあ切れるというか知能犯なんですねこの殺人犯が、うん、なかなか手がかりがない中で、うん、ようやくこのライブに来るということが分かりました。つまりこのライブ会場からさえ出さなければその連続殺人犯を捕まえることが可能。
危ないじゃんそんな。
ということで、うん、このライブをあえて中止せずに、
うん、
固めた上で捕まえるという作戦を取ったわけですね。
ライブ会場で、
はい、
殺人が起こるかもしれないでしょ。
まあ可能性としてありますよ。
でしょ、
うん、
そのリスクの方が危なくない。
ただやっぱその犯人が今まで起こしてきた、うん、その事件からすると、うん、絶対捕まりたくないわけ、
うん、
だからライブ会場でそんな事件なんか起こしちゃえば、うん、もう一発で分かっちゃうじゃないですか。
でもさ、その殺人犯もさ、うん、なんでライブ行くの。
そこなのよ。
いやいや、殺人しといてさ、うん、ライブ見に行くお気楽な時間なんかないでしょうよ。
なんで、うん、そのライブ会場に警備がたくさん来るかっていうことも僕は確かに謎だったん
だよ。謎だよね。
本当ここまで完璧な殺人犯なのに、うんうん、なんでこのライブに来ることを悟られちゃったのかっていうのが後半になってくるとね、
分かった、
ちゃんと分かるのよ。
X に書き込んだ、うん、
はい、ちょっと無駄な意見やってくださいね。
おいおいおい、
これがですね、そのトラップを仕掛ける元々の源流にいる人物がいるんです。殺人犯以外の人物でね、うん、それが誰かっていうのも注目していただきたいですし、うん、もうその完璧に警備体制が敷かれたアリーナから犯人がどのようにして逃れていくのかっていうのも見ていただきたい。
ちょっと犯人像も分かんないんでしょ。
これ犯人像がですね、分かります、
うん、なんで、
なぜならその犯人が父親のクーパーなんですね。
ひゃ
ー、だからめちゃくちゃ気にするわけです、警備状況かなんか。そしてライブ中もめちゃくちゃ抜け出します。娘はもちろんライブ見てる、知らないからね。
やばくな、その親。
やばいよ、やばいですよ。
だから娘と、はい、娘がライブ行きたいから、
そうそうそう、
しょうがなくついてきちゃったんだ、
うん、ただ、
うん、
そう言うても、
うん、
ライブを買ったこととか、うん、そういうのって普通分かんないじゃないですか。
うん、分かんない。
ただ隠れ家にね、
うん、
隠れ家があるわけ、自分の家とは別に、
ね、なるほどね、
うん、そこにレシートが残ってたと。普通はそんなこと絶対ないわけ、
うん、しないよね、うん、っていうか用心深くなくない。
だからこの殺人犯であるクーパーも、うん、何でかが分かんないわけなんですよ。
だからトラップなんだ。
そう、だからそこを実際
誰かが仕掛けたんだ。
そのレシートは自分が置いたものじゃないわけ。
なるほどね。うわ、その第三者が一番怖い。
つまりそのトラップを仕掛けた源流には捕まえてほしい、うん、けど自分ではできないから、あえてそのライブに行くよっていう情報を流して警備させるっていうことをさせたんですけど、
それが誰か、隠れ家だってさ、バレちゃったわけでしょ、
うん、そうそうそう、ちゃんとね、それは誰が仕掛けたかっていうのは分かりますんで、うん、ぜひ見ていただきたい。
もうなんか陥れたやつも、うん、まあ、悪いやつでさ、うん、ってことなんでしょう、きっと。
そこはねぜひ見ていただきたいですね。あとね、このレディー・レイブン、
はい、
まあ、これ歌手でね、うん、娘の大ファンなんですけれども、うん、まあ、このトラップを仕掛けた会場でライブをするという設定だけで、
うん、
もう本当に曲も踊りも設備もマジで作り込んでます。本当のライブのようにね。
実写しっかりやってんだ。
もちろん
お客さんも入れて、
もちろんで、そのアリーナ席から父親のクーパーが出て、いろいろ警備体制とか見てる間、後ろでもちゃんといろいろ音が鳴ったりしてるし、本当作り込まれてます。
これ実際ライブやった方がいいじゃん。
どうなんでしょうね。だから僕もこのレディー・レイブンはすごいなんか使ってるなと思って見てたら、前半と後半でレディー・レイブンの扱いもまたガラッと変わってくるので、レディー・レイブンしっかりと絡んできますこの事件に。
なるほど。
そこもぜひチェックしていただきたいですし、誰が演じてるかっていうのもね、エンドロールでチェックしていただければと思います。ということで今日は、
はい、
トラップご紹介いたしました。以上、銀マックスのコーナーでした。はい、エンディングでございます。いやー、まさかの展開。両関がね強いのよ。まさかの展開ですよ、うんうん、今日はね、うん、13日目九州場所、
うん、
収録日はね、
うん、
でこの収録時点でもう昨日は両大関がまだいっぱい、
うん、
だ11勝いっぱいかな、
うん、
正直ここまで、まあ、豊昇龍関と琴桜関なんですけれども勝つと思っていませんでした、
うんうん、
そして期待の大の里関、新大関ですね、うん、がちょっとね負けた相手に結構負けちゃってるということで。
あ、過去に？
そうなんですよ、まあ、ちょっと苦手意識があるのか、まあ、向こうがね攻略法をちょっと掴んでいるのかっていうのはそれはまたわからないんですけれども、まあちょっと新大関の優勝はもうないかなということで、一番この本当に琴桜関、豊昇龍関が大関に上がって一番面白い場所になっていますのでね、あとはね、もう北の富士さんがねお亡くなりになってしまったんですよ、ね、
なんか千代の富士を育てた親方でしょ。
そうですね、あと理事長のね北斗海横綱
ね、
まあ本当にあのちょっとだけなんですけどね、僕なんかテレビとかラジオで解説聞けたの、
うんうん、
まあでもちょっと聞けたっていうのは本当にいい相撲ファンとしてはね良、うんうん、かったと思います。もう本当にねいい、まあ、辛口なんだけど愛のある解説
なんか、ね、そう聞いたことないけどなんかメディアではみんな辛口の、うんあの、うん、解説だってすごい言ってるね。でも、うん、愛があってって、
そうそうそう。でまたね、うん、もういでたちもかっこいいのよ。まあまあある時は着物だったりとか、
うん
うん、ある時は真っ赤なジャケットだったりとかね。
かっこいいね、真っ赤のジャケット、
うん、
なかなか着られなくない。
飲みに行くお店によって決めてるみたいな話をちらっと聞いたことあるんですよ。魔法とか嘘か分かんないですけどね。
昭和の名力士なんだね。
まあそうです、まあ横綱ですしね。
あ、
まあ、横綱で82歳まで生きたっていう方はなかなか多くないと思うのでね。いや帰ってきてほしかったですけど本当残念でございます。
はい、
もうね、うん、1年納めの九州場所も、うんまあ、僕の収録している今の時点で残り、うん、今日入れて3日ということでね、
うん、
早いね。どうでした1年大相撲激動でしたね。
誰と喋ってんだ、誰と喋ってびっくりした。どうでした大相撲って。大相撲をまるで見てないことを基本情報として知ってるはずなのにどうでしょうって振ったね、うん、今びっくりした。
本当に
いや
激動の1年間、
激動だったね、
うん、まさかね大野里関がね、まあ、この1年で大関になるとはですよ、
うん、いや本当ですよ。ということでね、ここまでお送りしたのはフリーアナウンサーでアニメ研究家の中倉隆道と
明星関、勝ち越しチャンスあるぞ頑張れ
一ファンだ
でした。
ということでまた来週。